ェンダー論語っていいですか。
炎上しますよそんな話をしたら
しないしない
しない。ジェンダー論の話は炎上しますよ。
ジェンダー論なんか個人的に、
はい、
そのやっぱり60代の人とか50代の人、
うん、
40代も含めるかな、
うん、
と僕ら20代30代、僕ら20代って言っちゃったらあかんか、30代、まあ20代の人も同じような感覚だと思うんだけど、うんうんうん、なんかジェンダーっていうものに対して、うん、その感覚が違うなっていう感覚
が、ね、線引きが
違うなとか。
違うというのはどういう方向性
なんかね。60代の人とかは実際が彼らが子供だった時は男の子でしょって言われて育ったと、
男らしくしなさいとか、ね、女らしくしなさい
って言われて育った、
男は仕事女は家事
っていうのが当たり前だったと思うんですよ。でも今働き方とかいろいろ言われてきて、男も家事しなきゃいけないっていう、
働き方改革
とかいうなってきて、
男も主婦、
そう、
主婦になったり、
でそれが変だと思わない。
そうですね、うん、割と、うん、まあもちろんそういう発想を持ってる人いっぱいいますけど、うん、
いるとは思いますけど、20代で男は仕事ってあんま主流派じゃないと思うんだけど、昔は多分相当主流派だったと思うけど、
うん、男でもいますもん。いやもうあの仕事全部してくれて俺全部家事するからみたいな、うん、実際いますからね、
うん、で僕はそれに対してあかんとも思ってないし、うん、でもそういうのがあかんと思わない人が主流になってきてんじゃないかなと思うんですけれども、
ね、主流、うん、まあ、まだ強い気はしますけどね。やっぱり男の子は黒いランドセル、女の子は赤いランドセル風潮。
そうそう、
いや薄れてるよ、絶対薄れてるけど、うん、まだやっぱりその風潮、やっぱ、うん、男子トイレ青、女子トイレピンクってイメージじゃないですか、
うんうん、
まあ、まだやっぱり根強いとは思うんですよね。
いやまさに言われてみればどこでジェンダーっていうものができてくるかって言ったら、女はもうママの子、あ、ね、金もたいおままごととか、
はい、人形遊び、
男はヒーロー遊びとか、
うん、
そういうところから始まっていくんじゃないかなと思うんだけども、
やっぱ子供の頃の服とかの色とかもね、うん、やっぱり
とかもね、女の子はひらひら着せたいじゃん、
ピンクとか多い、
ピンクとか多いじゃん
と言い、まあ、言いつつも最近男の子やのにこう女の子みたいな服装させたりとかっていうのも確かに増えてきてますよね、う
ん、で僕はあかんとは思てない、うん、ただでもどうなんかな、男には男の役割があるっていうのも、それはそれで、でも、
まあ、その生物的にね、
そう生物的にアパあるじゃん、
どうしても。でも狩りしなくてもいいからもう、うん、今や、まあ、
ジェンダーとセックスって難しいなと思うんだけど、うん、そこの食い分けってね、だって男と女っつのがあるんだからさ、仕方ないじゃん、俺もう女にはなれないしさ、うん、いや頑張ったらなれんの、なれないよね、子宮つけるわけにもわからないし、少なくとも子供を、
まあ、疑似的なものは作れるかもしれない、うん、
でもやっぱなれないじゃん。
でも文化として今テレビを見れば
そこやね、
マツコがいるじゃないですか、もはやマツコが何なんかも理解してないぐらいのにあ、そういえばこのなんかマツコがねテレビで出てこうお姉、ね、お姉の界隈に行ってるんですけど、うん、でマツコが一言こう言ってるんですけど、あ、よく考えたらマツコもこっちやん
そうそう
っていうのがもうなんか自然と忘れられてるぐらい自然におるんですよ、うん、
ってなったら三輪明宏ってすごいよね、
うんあの人はもう今すでに神になってる、
神になってますから、生き神になっちゃってますからね、はい、そう思うとマツコが普通に出てくるっていう世の中になってるっていうあたり、やっぱテレビの影響力っていうのもすごく大きい。
お姉みたいな喋り方してる人が出てくるのパッと何も思わへんし、うん、で最近ドラクエを買ったんですね、まあ、最新作を、うんうん、の中にも平気でお姉キャラがいるんですよ。
マジで
私はあの男なんですよ、うん、見た目も男やけど喋り方お姉口調で、で女の子のパーティーと私たち女子勢はさっきこっち行きましょうみたいなのを言って、
それショックやな。
でそれに対して何も主人公たちは突っ込まないし、うん、でもその主人公の中の口悪いやつはあのおっさんという
あのおっさん、
でも別になんかそこには触れへん、うん、なんか普通に国民的 RPG にも普通にお姉が出てくる、
うん、そうだからなんかショックだったのは、そういうキャラが出てきたことがショックではなくて、うん、そういうキャラが受け入れられるほどに時代が経ってしまったことにショックだよ、
うん、
だってそれ何だったっけ、ドラクエか、ドラクエ1じゃ考えられないでしょ、そ
んな考えられないですね、うん、確かに
だってドラクエ4とかでもさ、なんかいろんなキャラ加える中にお、なんかお姉キャラみたいなのいるわけがない、
いなかったですね、
確かに男か女しかおらんや、うん、っていうのに変わったんだって思うと、なんかそれが時代が変わったなと思う。
もう今やなんか1ゲーム1お姉とか1アニメ1お姉ってもう余裕で当たり前
です、余裕で当たり前、やっぱ作る側が僕らの時代になって、僕らのジェネレーションになってきたんですよね、うん、で40代以降ではそれ考えられなかったっていうのがあって、 で一つの原因がこの間見たのが技術家庭科にあるっていうのが見てて、ああそれもなるほどなと思ってて、うん、技術家庭科って分かれてたのが、はい、どうも38、9歳以降の人たち、うん、それ以下の人たちは
僕らは普通に一緒でしたよね、うん、家庭科の時間調理実習とかですね、う
ん、まあ、調理実習してたよ、
してたし、
でも男の子男の子になんかいろんな激辛のもん入れたりとかしてて必ずふざけてたんだけど、そうそうそうっていうのがあって、あ、そうかなと思ったんですけど、うん、今朝ね、ちょっと新聞読んでたら、うん、あのジェンダーに対してのアンケート特集だった。で、ジェンダーっていうのがそのちゃんと完全に平等になってますかって、うん、なってないと思う人が、あのほとんど女性、
完全に平等って何やねん
って、それも難しいよ。だから、例えば例に挙げられてたのが、ヒーローもの。ほう。5人います、うん。リーダー誰ですか？
赤。
でしょ、うん、赤は男でしょ、うん、あ確かにそこで不均一になってるな、
まあでも今9人いますけどね、
らしいね、それも出てた、うん、出てた写真として例として出てたけど、うん、俺その9人がどうなってるのか知らねえんだけど
例として出てんね、うん、そのジェンダーどころか男も女も獣までいますから、ね、ロボットとかもう人間の枠超えてるっていう、
だから昔と今の対象として、まあね、昔は5人レンジャーだけど今は9人いてるって
、男女とかね3人やってましたね、女主人公で男2人っていうね、うん、政治家もそうじゃないですか、やっぱ女性大統領やったり、う
ん、そんなところでもし AV 女優がいたらみたいな話をしてる俺らってやっぱ古い人間かもしれない、
いや古い人間ですよ、やっぱその、そういうジェンダーの中で育ってきてるじゃないですか、うん、まあね、男は男らしくって思ったらあかんと思いながらやっぱどっかで植え付けられてるとこは絶対ある、
あるね、だから下の世代とかやったらもっと薄いのかもしれない、うん、で一つ20代からの投書の中でこういう書き込みがあったんですけども、うん、周りの女の子たちは白雪姫とかに、うん、あの夢中になってたと、はい、白雪姫とかなんだかんだで、なんだかんだその王子様がいつか来てくれるような、うん、何かしてくれるっていうようなものに一緒になったけど、はい、私たちの時代で特に私が好きだったのはセーラームーンだから、セーラームーンっていうのは女性が、うん、その自ら戦っていくドラマだから、うん、そこに共感ができたっていう、
まあ、確かに自分たちで掴んでいく、まあ、タキシード仮面という存在いるけどもあいつはヘルプやから
ね、ヘルプやからね、で考えるとセーラームーンってジェンダー的に草分け的な存在になってたんじゃねえのかなっていうのは思ってて、セーラームーンジェンダー論ですよ、
確かに、まあ、セーラームーンぐらいから男の子もセーラームーン見てた子は多いと思うんですよ、
そうだから女性が戦っていくっていうか悪魔が戦うっていうのが当たり前になったのってセーラームーンだったんじゃねっていう、
今やそれを引き継いでね、まあ、プリキュアとかも戦ってますからね、日曜日の朝ヒーロータイム仮面ライダー戦隊もプリキュアみたいな、
そう
男の子の後には女の子もちゃんと戦うっていうね、
そうそうそうそうそうそう、だから女の子を救うようなもんじゃないんですよ、うん、マリオじゃないんですよ、うん、だからそういうメディアの力ってやっぱ大きかったんじゃないのかなって思う、うん、改めて思うんですよ、セーラームーンジェンダー論ですけど、
確かに、まあ、それまでもその少女漫画の中で、まあ、少女漫画から少女が主人公やって、うん、今戦っていくような、まあ、なんやろ、王家の紋章的なものとかガラスの仮面的な、まあ、女の子が苦境に戦う、うん、逆境の中から戦うみたいなのはあったっちゃあったんですけど、
市民権がそこまでなかったのかな、
うん、なんかどっか悲劇のヒロインっていうやっぱ感じですもん ね、うん、セーラームーンに関してはやっぱ自分から攻めていく、
そうそうそう、
ヒーロー戦士として戦う、うん、
愛の戦士とか言いながら愛どこやねんっていう感じで戦士でしたもんね、
セーラー服の少女戦士ですから、
スーパーファミコンのゲームとかもやりましたよ、
うん、
ほんまに敵ボコボコにしていくだけのゲームでしたけど、うん、ファイナルファンタジー的な、ファイナルファイト的な、
はい、だからまあ確かにね、
市民権だから、あの漫画は漫画以上の意味があったんじゃないのかな、
うん、未だに人気です、
未だに人気で世界でも人気だし、ってなるとメディアの力っていうのが知らず知らずのう
ちに、メディアの力でかいですよ、
でかいですよね、
今だからそのお姉が出まくってるっていうのもそうですけど、うん、でなってるからテレビで見たことってもう日常生活にもやっぱフィードバックされるというか、うん、反映されるじゃないですか、
あるよ、
だからまあお姉おってもなんか違和感ないっていう
か、だって何かしらアニメにしろ漫画にしろさ、そういうものが影響を、映画も含めてですけど、うん、人に影響を及ぼすもんね、
そうですよ、トランスフォーマーね、うん、車がロボット変形するでしょ、うん、その後に街中で車見たら変形しそうですから、ね、グランドセフトオートした後に街出たら車で人引きそうになるっていう、
わかるわかる、
すごいわかりますよ、影響受けるんですよ、
影響受けるんですよ、だからセーラームーンはそういう 影響を及ばしたんじゃないのかなって思って、改めてセーラームーンジェンダール
確かに聞いてみれば、まあ、納得、うん、じゃあ納得の、だから
セーラームーン前後でやっぱり人間違うんですよ、ジェンダーに関する考え。
でも僕らも世代はセーラームーン影響を受けてる世代じゃないですか。
だから女性が活躍して女性が働いてて女性が、それこそ地位を持ってたとしても何とも思わない世代でいるんですけども、最近の女性なんかおかしいのいっぱいいるけどね取り上げられてるのがね、もうハゲとか呼んだりとかさ、
まあ確かにね、まあ、あれはジェンダー云々の問題以前の人間性の問題な気がするけど
網タイツとかね、どうなん50では網タイツって許せるの、それも俺なんやろ、ある種のジェンダーの話なのかなこれって。 50で網タイツ許せますか。
まあいいんじゃないですか。
あ、優しい、ちょっと身の程をわきまえようぜ的な、
まあ、だからそこもだからあるじゃないですか、似合ってればいい似合ってなければいいみたいな。ニューハーフだって綺麗なニューハーフやったら全然いいけど、もう50のおっさんがもう身長180ぐらいあって、すね毛ボーボーで網タイツ履いて、しかもヒール履くみたいな、もう190センチぐらいになってるやん。
西成とかにいる、西成とかの映画館に住んでる人たちじゃないですか。
そう、いや、まちたまに街に生息とか出てくるじゃないですか。
またたまに、
ね。何出てきてくれてんねんと思いますけど。
地下におれよって。
気分を害するやん。
いや、確かに春の愛がスノーを使ってても許しちゃう。
まあね、なんだかんだ言ったってやっぱりちゃんとしてますから。
してるしてるしてる。でもだから言うと50で網タイツ、あれでも50で網タイツないんちゃうとか思ってまうねんけど、優しくないんかなそれは。
優しくないよ、
優しくないか、
優しくないよ、ネジ屋さんは、うん、人に優しくないよ、
優しくないか。だってでも鋼さんやって30代のスノーを使ってる人に冷たいじゃないですか。
いや俺は30代じゃなくてスノーを使ってるやつに厳しい、ね、
優しくないじゃないですか。
スノーは優しさの問題なのあれ。
じゃあ優しさの問題ですよ。
いや、スノーなんか使わなくてもいいんだよっていう、
そのまま可愛いからねって、
ありのままでいいんだよ
絶対思てんやん絶対思てんやん、
ひどい。
だから昔やったらアウト、完全にアウトだったもんですけども
、今男がスノーしてるとかもジェンダー論的に昔からしたらもう許せない、
許せない、
ね、男たるものって
言われる、
軟弱軟弱軟弱
ジョジョですか、
貧弱貧弱
貧弱ですよ、ですよね、もう絶対許されなかったと思う、
うん。
でそこに対してちょっとザラ向けの言葉を心を持ってる自体が、うん、もしかしたら僕らも同じようなことを言われてしまうかもしれないけどね、60代になったらもう、僕らが60代になった時にはもう世間が全然変わってたとして、
うん、
信じられないような世界が待ってるかもしれない。
そうですね。
だとしたらでそのまま普通でこのままの感覚でいていたらセクハラや言われるかもしれない、うん、そう思うと怖いですね。
もう俺らがだから60になった時に男の子はスカートが当然でしょみたいなこと言われたら俺らって受け入れれないじゃないですか。
そうそうそう、
いやいやいやいやっていう感覚をが今の感覚世代が持ってるとしたら仕方ないって思うじゃないですか、
うん、いや絶対そうだって、それぐらいのインパクトあると思う。
そのインパクトでしょ、うん、実際あるじゃないですか、女装男子とかってあるじゃないですか、うん、僕ら、まあ、ネジ屋さんはちょっと受け入れれないって聞きましたけど、うん、別に僕も、まあ、そのあるんじゃないとか、
ごめん全く受け入れられへんわ俺自分で、その今の60代側になる気がしてんねん。ちょっと
ニューハーフはいいんでしょ。
ニューハーフはいい、
女装男子はダメな、
ダメ
それやが
だから、でめっちゃちゃうねんって、ニューハーフと女装男子は
めっちゃちゃうねんいや、まあ、分かりますけど、
あのちょっとあの変身願望じゃダメなの。
いや女と思ってるからそういう格するんで、私は女なんだって言ってやってる人はいい、
それはニューハーフじゃないですか、うん、ニューハーフはいい。
だから男がなんか、いやなんかこれ可愛いし、こんなんもやりたいなと思ってやってるのは絶対許さん。
絶対許さないね
絶対許さないね
俺やっぱ60、やっぱ時代からずれてくる気がするわ。自分でセーラームーン世代やとか言っときながら絶対ずれてくるよ。
前やね、いや、メジナさんもジェンダーに対して厳しい意見を持ってる人やと思ってますから。
それでも40代よりか優しいと思う、うん、だからそれぐらいやっぱの世界が待ってるかもしれない。怖いわ、もうついで俺もそのうちセクハラで訴えられんねんで。
ネジ屋さんをもう、ね、なんかこう洗脳して女装写真を撮りまくったやつをインスタに上げまくった後に洗脳解きたい死にたくなる、
死にたくなる、
わ
絶対将来の自分の部下とかがさ、あの女装男子みたいなやつでさ、お前どんな格好してんのそれとか言ってさ、
なんすかこれ当たりますよ、
でセクハラで訴えられるとか、俺絶対そんなになるって自分の将来、
いやいや自由じゃないですか、
服自由じゃないですかとか言われ
て、やめてくださいよこの個人的なところまで踏み込むのは
うわ、
ね、 メジャー、メジャー先輩古いっすよ。
容易に想像できるもんで、そういう社会がなんか今変わってるわ。
あの人古い人だから
言われんねんで。でもそんな社会来るんだろうなっていうようなジェンダー論でしたけどね、
はい、
やっぱちょっとこうやっぱ難しいですね、ジェンダー論って。
そうなんですよな、まあ、答えがないっていうところが難しい、うん、
正確なラインっていうのみんなが同じラインを引けないんで、
うん、
セクハラとかセクハラ思った側が訴えるの意識っていうか、その受け止め方っていうのが効いてくるんで、どうしても主観的な部分って絶対出てくると思う
ので、まあ、寛容ですよ、何でもやったらいいやん。
女性にあのいつ結婚すんのとか言ったりしない自信ある？
それもいつ結婚すんの？
なでもそれ完全にアウトやで。
今はね、今セクハラですからね。うん、国会で揉めますからね、そんな言った瞬間に。失言っていう。
実際にあの誰とは言わないけど60代ぐらいの人がそれ言ったの聞いたことがあって、うん、それ絶対アウトやでと思って横で聞いてたの。
いや結婚とかしないの？してない、するつもりも、あ、そうなんだ、以上。
あ、だからそれはなんか知り合いとか友達とかその関係だったらいいけど、上司と部下とかだったらアウトじゃないですか。
そうですね、うん、パワハラになるからね、セクハラパワハラ二重苦です、うん、
そういうのを言わない自信ある？
まあね、その意見とか、ね、認識の相違っていうものがあるからね、悪意はないんで許してください、
うん、で許してもらえなかったりするんだから難しいな、難しいわ。
いや、悪意はなかったんです、
うん、やっぱりなんか、うん、どんどん難しい世の中になってきてるなと思いつつも、なんとか順応していきたいなと思いつつも、うん、やっぱり女装どうしようわかんねえなっていうような、そんな感じですね。
時代に合わせて生きていくしかないんですよ、
はい、
僕たちに、ね、適応しないと、
はい、
適応能力が人間のスキル
ですね、
能力、
ある種コミュニケーション能力なのかもしれません。そうそうそう
そう、なんとか、ね、
やってきますか。
女装もしないといけないですよその時が来たら腹くくって
あ
まあ、市内の貫くっていうのもいいと思います
ね、はい、そんな感じでジェンダー、セーラームーンジェンダーの、
ジェンダーの